読みいたします。そこで私はあなた方に最高の道を教えます。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしい人だ、魂しい神だ。たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようと、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようと、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、心をとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。愛は忍耐強い、愛は情け深い、痛まない、愛は自慢せず、高ぶらない、霊を失せず、自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かない、義を喜ばず、真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。愛は決して滅びない。予言は廃れ、威厳は闇、知識は廃れよう。私たちの知識は一部分、予言も一部分だから。完全なものが来たときには、分的なものは廃れよう。幼子だったとき、私は幼子のように話し、幼子のように思い、幼子のように考えていた。成人した今、幼子のことを捨てた。私たちは今は、鏡におぼろに映ったものを見ている。だがその時には顔と顔とを合わせて見ることになる。私は今は一部しか知らなくても、その時にははっきり知られているようはっきり知ることになる。それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。説教、無償の愛が大事。関義郎牧師より言葉の引き継ぎをしていただきます。
先ほど獅子記者の方から話がありましたように、本日は敬老感謝礼拝を捧げております。敬老感謝という言葉、これは老人に敬意を表し、感謝するという意味ですが、感謝を捧げる相手は主なる神であることは間違いありません。私たちはこれまで生かされてきたことを主に感謝したいと思います。先ほど詩編の中に、私の魂を沈黙してただ神に向かえ、神にのみ私は希望を置いているという言葉があります。今日は先ほど読まれました聖書の御言葉、そして詩編の言葉を心に留めながら、敬老の日の御言葉に礼拝に預かりたいと思います。高齢者はいろいろな経験をし、いろいろな困難を乗り越えてきて今日があります。ですから、あるカトリックの神父は高齢者を老人ではなく長人と呼びました。長人というのは超えてる人ですね。映画の題名で言えばスーパーマンとかスーパーウーマンということになるんですけれども、でもそっちのスーパーマン、スーパーウーマン、つまり、人にはないような能力があるというようなことよりも、やはりいろいろな人生の中で歩んできた中で経験を積んできているという、そういった意味で使っておられます。老人という言葉には少しマイナスのイメージ、性的なイメージがありますけれども、老人という言葉に変えますと、肯定的な、 前向きなイメージが出てくるのではないか。日本では9月第3月曜日が敬老の日という祝日になっております。敬老の日の起こりを調べてみますと、戦後の2年目1947年に兵庫県のある村で農閑期の9月15日に行われた敬老会、これが始まりとされています。その趣旨は、老人を大切にし、お年寄りの知恵を借りて村づくりをしようというものでした。高齢者の経験と知恵を村おこしに役立てたいということです。ここには高齢者を大切にするという思いが込められているように思います。当時の高齢の人たちは多かれ少なかれ子供を戦争で亡くして、辛い、また悲しい時を過ごしていたそうです。そのような人たちに励ましの会をして差し上げる、それによってまた村の共同体の一員としての人生を一緒に歩いていくように、そういったことがあると思う。この村での催しが次第に広まり、1963年に老人福祉法が制定されました。その趣旨は、国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日および老人習慣を設けるというものでした。この時はまだ祝日ではありません。そういう日に日が制定されたということであります。そしてそれから3年後の1966年に、多年にわたり社会に尽くしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う日として9月15日が祝日に制定されました。高齢者というものの定義は、WHO によれば、世界全体を見て考えたときには、65歳以上ということになっています。世界中には65歳に達するまでに亡くなる人がたくさんいる、そういった国や地域があるということであります。日本は65歳といえばまだまだ働き盛り、元気な人たちばかりです。しかし世界を見れば65歳というのはやはりそういう年齢に達しているということであります。さて、聖書は老人についてどのように語っているでしょうか。箴言20章29節には、白髪は老人の尊厳という言葉があります。白髪は老人の象徴ですが、それは尊厳の印だというのです。聖書は老人に尊厳があることをこのような形で示しています。また箴言22章6節には、若者を歩むべき道の始めに教育せよ、年老いてもそこからそれることがないであろうという言葉があります。歩むべき道とは、イエス様が言葉と行いで教えてくださった主の道です。詩編一編には二つの道のことが書かれています。主の道と、そうではない二つの道、人生には二つの道があるというふうに詩編一編は言うんですね。それで主の道の方については、ここを歩む人についてこのように語っています。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、という言葉があります。これがいわば主の道であります。 このことを知っている人は老人になっても主の道からそれることはないというのである。さらに預言者イザヤの言葉、イザヤ書46章4節を読んでみますと次のように書かれています。私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った。私が担い背負い救い出す。こういう御言葉です。主なる神は私たちをいつまでも支え、私たちが歩けなくなれば背負ってくださると言われます。聖書にはこの他にも老人に関して多くの御言葉が書かれています。先ほど詩式者によって読まれた聖書の御言葉から老人に対する神の愛について考えてみたいと思います。コリントの信徒への手紙1の12章31節後半から13章13節に最高の道が明かされています。それは無償の愛です。無償の愛とはイエス様が十字架でお示しになった愛です。わがままで利己的な私たちを父なる神に取りなしてくださったイエス様の愛です。この無償の愛を本田哲郎神父はどう大切にすることと訳しています。本田哲郎神父については多くの方がご存知だと思いますが、この人はローマ教皇庁の聖書研究所に留学した後、フランシスコ会の日本管区長に選ばれた人でしたが、大阪の鎌ヶ崎で路上生活者にイエス様を見て、そこに住み、その人たちと一緒に生活することを選んだ人です。本田神父はその経験や路上生活者の人たちと交わっていくうちに、小さくされた者の側に立つ神という視点を与えられました。小さい者ではなく、小さくされた者です。老人になるということは、力がなくなっていくこと、弱くされ、そして小さくされていく。今まで会社で、ある人はそれなりの地位になり、自分の思うようなことをしてきたかもしれない。家庭で子供たちをしっかり面倒を見てきた、そういう精力あふれるパワフルな女性であったかもしれない。あるいは社会で認められている人だったかもしれない。しかし、だんだんこう年を老いてきて、体が動かなくなり、記憶があまりこの定かではなくなってくるという、記憶力が落ちてくる。そういう世代に入ってきた、そういう人たちであってもですね、主は背負い、救い出す。支えるんだと、そういうふうに言われるわけです。それは、いわば、路上生活の人たちと似ているという面があるのではないかと思うんです。ですから、本田神父が言われる言葉は、老人と言われる、これから少しずつ体が弱っていく、私たち、成年男女も同じです。年を取れば、そういうふうになっていくわけです。そういった人たちに向かっての言葉であると言えるでしょう。小さくされた者の側に立つ神。本田神父は次のように語っています。社会そのものがその人を押し込めたり、選択肢を奪ったりして小さくしてしまっている。 それは病気についても、体の障害についてもそうです。その人が小さいわけじゃなくて、社会がその人を自由に動けない状態にしてしまっているだけのことです。これが本質なのです。体が動けないことが問題でも、記憶力が衰えてきたことが問題でもありません。そのような状態でありながらも、社会の中で受け入れられ、その人ができる働きを成していくことができる、そのような社会を目指していくことを、神は私たちに進めている、あるいは命じているのであります。本田神父は続けます。何もないからこそ、何が本当は必要なんだ、何を先にやってほしいんだ、という小さくされた人たちに聞くことから行動を起こすべきです。貧しいことが良いことなんじゃなくて、社会的に小さいものでいることが神に近い存在だと言っているんじゃなくて、小さくされているがゆえに、どうなればもう少しゆとりを持てるようになるか、もっと豊かさを共有できるか、それを小さくされた人たちは誰よりもよく分かっている。それを聖書は言っている。まさに一番小さくされたものを通して、神様が働いている。だから、小さくされている仲間は、勇気を持って立ち上がろうね、と言っている、ということです。このようなことです。本田神父は、天ヶ崎で働いていて、大変驚くべきことに、遭遇します。これは、路上生活の人たちから、気遣われたという経験をしたのです。自分が毛布を運び、食事を運んでいる、そういう立場でその人たちにお世話をしていたはずだったのに、その人たちから気遣われて、とても気が楽になった。そういう経験をされたのです。それは一回ではなく何回もあるんですね。ボランティアをしていて、その人たちと同じになろうと努力したそうですけれども、決してその人たちと同じにはなれない自分がいることにまた気がついた。だからこそ、その人たちの言葉を聞くことが、神の言葉を聞くことなんだということに、思い立ったというのであります。お世話する人が、お世話された人から慰めを受けるのであります。それはイエス様がそこにおられることを発見したことであったでしょう。本人は、この本田神父はそのように告白しております。コリントの信徒への手紙1の13章に書かれている最高の道は無償の愛です。そしてその愛を受けるにふさわしい人は小さくされた人々であります。年を取り、体が不自由になったり、記憶力が衰え、小さくされた人々の側に神はいてくださいます。敬老の日の聖典の趣旨と、主がパウロを通して教えてくださったことには違いがあることに気がつきます。敬老の日の趣旨は、老人に経験や知識といった知恵があることが前提となっているのに対し、イエス様の教えは、高齢となり小さくされた人の側に神がおられるという無条件の無償の愛であるということです。年を重ねていくと、若い時にはできていたことが 次第にできなくなっていきます。そういう時に自分を責めたり落ち込むのではなく、神に祈り、近くにいる人に何をしてもらいたいかを伝えることが大切なのであります。それはわがままではなく、必要を口にするということであります。サービスする側にではなく、サービスを受けねばならない側に主はおられます。主の無償の愛は、弱い者、小さくさせられた者に限りなく注がれるのです。ホセア書11章に記されているように、預言者ホセアは神が決してイスラエルを見捨てないことを告げました。イスラエルとは神の民です。神は決して神の民を見捨てません。私たちは老いることを悲しく思う必要はないことを知らされます。そのことを信じている人が超人なのかもしれません。神の無償の愛は、老人に、体の不自由な人に、精神に障害がある人に、豊かに注がれるのであります。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、今日も私たちに御言葉を与えてくださり感謝いたします。あなたの栄光を私たちは仰ぎ見ます。どうか私たちにあなたを賛美することを得させてください。感謝いたします。どうかこの恵みを私たち一人一人が持ち帰ることができますように、そしてまたこの恵みを私たちの周りの人たちに伝えていくことができますように、私たちを導いてください。今日御言葉に出会うことができなかったすべての人も、あなたがそれぞれの場所で恵みのうちに置いてください。これらの感謝と願いを、尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。